私たちは今クリスマスを待ち望むアドベントのシーズンを過ごしています。コストコというスーパーマーケットがこの教会の近くにあります。これをコストコはですね、アメリカから来た、お店なんですね。ですからクリスマス用品も一味違ってですね、いわゆる普通のスーパーにはないものがいくつかあります。ネイティビティと呼ばれる、いわゆる高端劇の、ものがあるんですね。この教会の会堂の前にもありますけれども、イエス様が生まれた様子をこの表している人形、そのネイティビティのディスプレイがいくつか置いてました。で、先日私がですね、コストコに行って何か良いものがないかなとうろうろしていましたら、カップルがじっとネイティビティを見つめてるんですね。で、男性の方が、キリストは処女から生まれたんだぜと言って、女性の方がありえんありえんって言ってたんですね。私よっぽど話しかけてですね、初めまして、私があなたにクリスマスの意味を教えましょう言おうかと思ったんだけど、ちょっと変な人って思われる危険もあるなと思いましたので、断念しました。さて、今朝私たちはマタイの福音書の1章の18節から25節、この有名なクリスマスストーリーを読んで、ここからクリスマスの意味を汲み取って、私たちに今朝何が語られるかというのを考えてみたいと思います。18節と19節をお読みします。18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。今日の主人公はここに出てくるヨセフという人ですね。イエス様のお母さんがマリアと言いますけれども、このマリアの婚約者だった人、これがヨセフです。19節に、夫のヨセフは正しい人であってとあります。ヨセフはまず正しい人というふうに言われる、聖書に書かれるように、誠実な人だったんですね。この正しいというのは厳格な人、厳しい人というよりは誠実な人と考えた方がいいかと思います。マリアとヨセフは婚約をしていました。当時の慣習、2000年前の婚約というのはどういうものだったかというと、男性は女性の家族に多額の花嫁料を払って婚約をするんですね。ヨセフはだいたい3ヶ月分ぐらいの給料をはたいて、羊を3頭買ってマリアの家に行きました。ところがマリアのお父さんがなかなか出てこないんですね。お母さんが慌てて出てきて、ごめんなさいねヨセフさん、うちのお父さん朝から機嫌が悪いの。ヨセフはちょっと緊張してくるんですね。そうするとだるそうに、お父さんが出てきて、何か用かねっていう目でじろっと見るんですね。ママ、マリアさんを僕にくださいと言って、ヨセフは羊を差し出します。お父さん最初怖い顔してましたけれども、羊を見て、ほう、若いのになかなか。そしてヨセフはめでたくマリアと婚約ができました。これ面白おかしく言ってますけど、まあ、大体2000年前こういうことが起きていたんですね。婚約はしましたけれども、ヨセフは誠実な人ですからきちんとしています。結婚までは一緒にならないで清い交際を続けます。そんなある日の出来事です。ヨセフはとんでもないことを知ることになります。マリアがまだ結婚していないのに妊娠をしているというんです。これはヨセフにとって、また当時の社会にとって衝撃的な出来事でした。18節の最後にあります、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。ヨセフはいろいろと思い悩んで、マリアと婚約関係を解消しようとするんですね。 この後天使が現れて、マリアが身ごもっている子供は聖霊によるのだと教えてくれるわけですけれども、私最近つくづく思うんです。ヨセフのところに天使が現れるのが遅い。天使はマリアとヨセフの両方に現れてくれますけれども、マリアの方はちゃんと妊娠する前なんですね。天使が現れて、おめでとう、恵まれた方、あなたは身ごもって男の子を産みます。マリアの反応も、もう可愛いもんです、のどかなもんです。まあどうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。ヨセフの方にも天使がそうやって前もって来てくれたらどんなに良かったか。しかしヨセフのところには天使は来なかった。ヨセフはどうやって妊娠のことを知りますか？彼はマリアの口から聞いたんですね。あのね、ヨセフさん、私赤ちゃんがいるんです。ヨセフはショックを受けました。ヨセフは頭の中でもうぐるぐると考えが回ります。答えの出ない考えでいっぱいになります。当時の慣習では婚約期間中にこのようなことが起こると、その人は石打ちの死刑になります。野蛮な話だけれども昔はそうだったんですね。ヨセフは自分ではマリアと一緒になっていないんですね。でもそれを人に言ってしまうとマリアだけが悪いということになって、マリアだけが石打ちになってしまうかもしれない。そんなことはできない。彼女を救いたい、自分も石打ちになるわけにはいかない。どうしたらいいんだろう。そしてそもそもお腹の子供は誰の子供なんだろう。マリアはどうして自分を裏切ったんだろう。ヨセフはもう答えの出ない問題で頭がいっぱいになります。やっとつかんだ幸せなのに、なぜ自分はこんな惨めな状況になっているのだろうか。私たちにも答えの出ない悩みがあります。神様を信じていれば万事うまくいくわけではありません。ヨセフのように何度も堂々巡りをする、頭の中で答えの出ない問題を考える、そんな時があります。ここで注目したいことはですね、19節の夫のヨセフは正しい人であったという言葉ですね。ヨセフは正しい人だけれども悩んだんです。正しい人、誠実に生きようとした人、それでも悩むんですね。いや、それだからこそ悩むということがあるんです。冷たい人だったらこれ簡単だったかもしれません。この女は石打ちにして死刑だ、そう言えたらどんなにことがあっさり済んでいたか。そうではなくて、彼はマリアをかばおうとしたからこそ、マリアを信じたいという思いがあったからこそ葛藤を覚えたんですね。これは私たちも同じです。誠実に生きようとしているのに、一生懸命生きているのに、なぜ私にひどいことが起こるんですか、そういう相談を受けることがあります。誠実に生きようとしているからこそ、真剣に生きているからこそ、苦しいことが起きてくる。人生にはそんなことがあるのだと思います。ヨセフの出した結論は、マリアと別れてこっそり逃がそうという、そういう考えでした、正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。これは思いやりのある結論ですけれども、もう一つ言えることは、ヨセフはマリアを 100% 信じることはできなかったということです。繰り返しますけれども、ヨセフは誠実な人でした。その誠実なヨセフがこういう苦しい結論に至ったというのも非常に考えさせられる部分だと思います。さあ、1ページめくっていただいて、天使のお告げの中身を見ていきましょう。20節、彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。まず天使はですね、 恐れないでマリアを妻として迎えなさいと言います。そして21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このイエスという名前はとっても大切なんですね。イエス・キリストの名前ですけれども、このイエスというのはギリシャ語ではイエズース、ヘブル語ではヨシュアと言いますけれども、神は救うという名前です。神は救うというイエス・キリストの使命が名前になっているんですね。ヨセフは悩みの中でこの出来事にあって、そして神は救うという名前を赤ちゃんにつけろと言われるんです。私たちは人生の中でさまざまな悩みを持ちます。堂々巡りの考えを持ちます。しかしそのただ中にこそ神は救うという、そういうメッセージが伝えられることがあります。悩みの時こそ神様の救いを見出す一つの機会になることがあります。21節の後半、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この言葉にはイエス・キリストの十字架が予告されています。生まれてくる赤ちゃんはやがて成長して罪の身代わりになるために十字架にかかるんです。イエス・キリストは十字架にかかって私たちを罪から救うために生まれてきたんです。もう一つ大切なのは23節ですね。名前がこの赤ちゃんにはもう一つあるんです。23節を読みます。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。その赤ちゃんはインマヌエルという名前をもう一つ持ってるんだ。そしてインマヌエルというのは、神は私たちと共におられるという名前なんだ。この天使のお告げにおいて2つの名前が出てきますけれども、この2つの名前が本当に重要なんですね。今までの過程においてヨセフは孤独を感じてきました。ヨセフの悩みは誰にも言うことができないんです。言うとマリアの命が危なくなりますので、ヨセフはずっと一人で黙っていた。誰にも分かってもらえないし、誰にも言うことができない、言ってはならない。そんなヨセフに天使はメッセージを語ったんです。神は私たちと共におられる。ヨセフは孤独ではない、神様が共にいてくださるんだというメッセージです。ヨセフはこの天使のお告げを聞いてついにそれを受け入れます。24節と25節、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。ヨセフは考えを変えるんですね。もう晒せようと思っていた、婚約を解消しようと思っていたマリアを迎え入れて結婚するんです。そして自分の子供ではないその新しく生まれてくる赤ちゃんを自分の子供として育てていく決心をします。そしてその子供の名をイエス、御使いが言った、天使が言った、神は救うという名前をつけることになります。ヨセフは考えを変えました。ヨセフはこの出来事を通して神を信じる人に変えられました。それまでヨセフは自分でマリアを救わなければならないと考えてきたんですけれども、そうではなかった。自分はマリアを救うことはできない、自分は誰かを救うことはできない、自分自身を救うこともできない、神こそがマリアを救ってくれる、神こそが、神は救うという名の通り人を救えるんだ、マリアを救い自分を救うことができるんだ、そう気がつきました。 ヨセフはこの出来事を通して信仰を持ったんです。マリアを内密にさらせようというのはですね、ベストな選択に見えますけれども、実はそこに入り混じっていたマリアを信じることができない気持ち、それすらもヨセフは手放して神様を信じることになったんです。そして本当に誠実に歩む人へと変えられていきました。罪からの救いが自分には必要で、本当に誠実に歩むには神の救いを信じて新たな一歩を踏み出すことが必要なんだ、そう信じてヨセフの人生は変えられていきました。今朝私たちはこの聖書の出来事を2000年前の私たちとかけ離れた出来事ではなくて、私たちに関係のある出来事として受け止めることができると思うんです。生きた教材がここに並んで座っていますから、今朝ここに揃った4人の方々、この洗礼を受ける方々にもそれぞれのストーリーがあります。それぞれの人生のドラマがありました。4人とも本当にこれまでの道のり一言で言い表すことができません。みんな良かったですね。本当に神様に出会えて良かったですね。今朝なんかギリギリを攻めてくるからまた本当にいろいろあったんです、全員ね。そして、本当に良かったな、今日の日を迎えられて良かったなと思います。この方々に共通していることは、ヨセフのように神に出会ったということです。神は救うという方、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの十字架が自分のためであると信じて生きる人生に変えられたということです。本当におめでとうございます。今日から皆さんは神と共に生きる新しい人生を歩んでいきます。神は私たちと共におられる、その約束をヨセフが信じたように、この方々もまた、そしてそれを見守る私たちも、神が共にいてくださるんだ、そのことを信じて歩んでいきましょう。最後に今日のメッセージを分かりやすく伝えてくれる証しを一つ紹介して、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。二人のアメリカ人の宣教師がロシアに行ってその国で体験した実話です。このアメリカ人の宣教師たちはロシアの国の現地の孤児院で働いていました。小さな子供が捨てられ、虐待され、行く先がどこにもなくて、この子供たちは孤児院に引き取られていました。アメリカ人の宣教師たち2人はですね、この孤児院に教師として雇われて、英語の教師か何かだったんでしょうか、クラスを受け持っていました。この2人が向き合わなければならなかったのは、捨てられずっと孤独に育ってきた愛されることを知らない子どもたちです。今から20年前、1994年の12月のクリスマスのシーズンの出来事です。宣教師たちは子どもたちにクリスマスを教えたいと思いました。ロシアの子どもたちがクリスマスについて聞くのは、数少ない機会だと思います。アメリカの子どもであったならば、日本の子どもであったならば、誰でも知っているストーリーを、この特に個人の子どもたちは知らなかった。ですからみんな目をキラキラ輝かせてクリスマスの話を聞きました。ヨセフが身重のマリアを連れて、宿屋を探してさまよっていくクリスマスイブの話です。しかし宿屋には彼らの泊まるところがなかった。それで二人は馬小屋を借りて、そこでその馬小屋の中で赤ちゃんのイエス・キリストが生まれます。そして生まれたての救い主は、赤ちゃんはなんと寝せる場所がなくて、会話桶の中に、馬の餌を入れる会話桶の中に寝させられた。子供たちは本当に驚きながら真剣にその話を聞きました。クリスマスの話が終わった後、みんなで会話桶を工作で作ろうということになりました。 それぞれの子供が段ボールの箱を渡されます。教えられるままに段ボールを切って、それぞれが小さな会話桶を作ります。次に黄色い紙が渡されて、それを細かく切って会話桶に入れる藁を作ります。そして小さな布切れを切って、赤ちゃん用のイエス様にかぶせる赤ちゃん用の毛布を作ります。その後赤ちゃんの人形、イエス様の人形をみんなで作っていきます。工作は楽しくてスムーズに進みましたが、2人の宣教師のうち1人がミーシャという男の子が、6歳の男の子が奇妙なことをやっていることに気がつきます。ミーシャは上手に会話桶を作っていましたけれども、その会話桶の中に一人ではなくて二人の赤ちゃんが入っているんですね。彼女はロシア語の分かる人を呼んで、そしてミーシャに、どうして会話桶に二人の赤ちゃんがいるのということを尋ねようと思って通訳してもらって、ミーシャに聞きました。すると6歳のミーシャ君は、先ほど聞いたばかりのクリスマスのストーリーを最初から話し始めました。この少年は一度だけ聞いたクリスマスのストーリーを驚くほど正確に記憶していました。そしてとうとうとクリスマスのストーリーを話したんですけれども、最後生まれたばかりの赤ちゃんのイエス様がマリアに抱かれて会話桶に寝かされるというシーンに来た時に、ミーシャは突然本来の話を変え始めます。ミーシャは自分自身で違う結末を作り出したんですね。彼は2つの人形を持ってこんな話をしました。マリアが赤ちゃんのイエス様を会話桶に寝かせようとした時、イエス様が僕を見て、寝る場所があるかいと聞きました。僕にはママがいません、僕にはパパもいません、僕には家族がいません、僕にはどこにも行くところがありません。もう一人の赤ちゃんはミーシャだったんですね。その時赤ちゃんのイエス様が、僕と一緒に寝てくれるというふうに言ったんです。でも僕はイエス様にあげるプレゼントを何も持っていませんでした。そこで僕は考えて、僕がイエス様の体が冷たくならないように温めるから、それがプレゼントになりますかとイエス様に聞きました。するとイエス様は、もしあなたが私の体を温めてくれるなら、それは何より素晴らしいプレゼントだよと答えてくれました。そして僕はイエス様と一緒に会話桶に入り、イエス様が僕を見て、僕もイエス様を見て、二人はいつも一緒になりました。めでたしめでたし。6歳のミーシャはこの物語を終えた時、彼の目は涙でいっぱいになっていました。そしてミーシャは机に突っ伏して泣き出しました。小さく孤独だったミーシャは、決して彼を捨てない神様、いつも一緒にいてくださるイエス様をこのクリスマスに発見することができたんです。私たちも一緒です。聖書に出てくるヨセフは孤独の中で、悩みの中で、イエス様こそ救い主であると信じました。ミーシャも孤独の中で共にいてくださるイエス様と出会いました。神は私たちと共におられる、これがクリスマスの恵みです。これが福音の語っていることです。これがイエス・キリストを信じる者に与えられる祝福です。洗礼を受ける4人の方はそういう人生を今日から歩んでいきます。そしてここに集ったお一人お一人の上にもクリスマスの恵みが豊かにありますように願っています。お祈りをいたしましょう。愛する天の神様、 今朝のメッセージを心から感謝いたします。あなたが愛する一人一人を名前を呼んでこの教会に集めてくださり、共に神様を見上げることができたことをありがとうございます。神様、イエス様が地上に生まれてきてくださった、その恵みをありがとうございます。それは神は救うという名前の通り、十字架にかかるため、私たちを罪から救うためであり、そして神は私たちと共におられる、その名前の通り私たちと神様が共に歩んでいくためであったことを覚えます。この洗礼を受ける4人の方々をあなたの恵みで満たしてください。その生涯続く限り、イエス様と共に歩むことができるようにあなたが助け導いてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。